韓国の月間輸出1000億ドル突破の意味と主要な原動力。提供された発表内容によると、韓国の6月の輸出額は1.22億5000万ドルで、史上初めて月間一貫1000億ドルを超えました。半導体とコンピューターの輸出が全体の増加を主導し、化粧品、バイオヘルス、船舶、鉄鋼も増加傾向を示しました。6月の輸出額は2.22億5000万ドルと示され、前年同月比 70% 増加した数値です。半導体48億ドルとコンピューター54億ドルを合わせると500億ドルを超え、輸出全体の半分ほどを占めます。輸出額の増加は数量拡大だけでなく、DRAM NAND フラッシュなどメモリー価格上昇の影響を大きく受けました。半導体を除く品目でも、化粧品、バイオヘルス、船舶、鉄鋼の輸出が増加し、輸出基盤拡大の兆しが見られました。今後の輸出動向は、 AI インフラ投資、メモリー価格サイクル、中国メモリー企業の追い上げ、グローバルな貿易消費に大きく左右される可能性があります。韓国の輸出が月間1000億ドルを突破したという発表は、単なる月次実績以上の意味を持ちます。これは韓国の主力輸出品目がグローバルサプライチェーンで占める比重が高まり、特に AI インフラの拡大に必要な半導体ストレージ需要が輸出実績に直接反映されていることを示しています。ただし、この記事は運営者提供資料に含まれる産業通商部の発表要約を基準に整理したものです。確定統計、品目別の詳細コード、通関基準かどうかについては、公式貿易統計と報道資料の原文で追加確認することが望ましいです。主要数値の要約項目または変化解釈、6月の輸出額22億5万ドル月間基準で1000億ドル突破として定時ウォン換算約156兆ウォン、カバレートの適用方式によって変わる可能性あり、前年同月比増加率 70%、 前年同月比で大幅増加、半導体輸出48億ドル、輸出増加全体の中核的な原動力、コンピューター輸出54億ドル、SSD などのストレージが含まれる可能性あり、半導体プースコンピューター500億超、輸出全体の約半分、半導体音属輸出 28%、 非半導体品目も増加基調。なぜ月間1回1000億ドルが重要なのか。月間輸出1000億ドルは、国家の輸出規模が1段階大きくなったことを示す象徴的な基準として解釈されます。提供資料は、月間輸出1000億ドルを超えた国として中国、米国、ドイツ、韓国に言及しています。この基準が正しければ、韓国は月間輸出規模の面で世界最上位圏に入ったことになります。この記録が特に注目される理由は、グローバルな通商環境が必ずしも友好的ではないためです。各国は戦略産業の保護、サプライチェーンの再編、関税非関税障壁の強化などを通じて貿易秩序を再構築しています。こうした状況で輸出が急増したのであれば、韓国の主力品目が単なる消費財を超え、グローバルな産業生産とデジタルインフラに必要な中核材として定着したという意味で捉えることができます。最大の原動力、半導体とコンピューター半導体輸出4億48億ドル、6月の半導体輸出は48億ドルと提示されました。輸出全体1.22億5000万ドルのうち約 44% に相当する規模です。韓国の輸出において半導体が占める比重が非常に大きいことを改めて確認させるものです。半導体輸出の増加は次の要因と結びついています。 AI サーバーとデータセンターの拡大に伴うメモリ需要の増加、高帯域幅メモリ DRAM NAND フラッシュなど高付加価値メモリ製品の需要拡大、 供給調整後のメモリ価格の回復、グローバルビッグテックによる A インフラ投資の拡大、コンピューター輸出54億ドルの意味、資料上、コンピューター輸出は54億ドルです。ここで言うコンピューターは、完成品 PC だけを意味しない可能性があります。貿易統計上、コンピューター周辺機器、データストレージ、SSD などがコンピューター関連品目に分類される場合があるためです。特にデータセンター向け SSD は、NAND フラッシュメモリを基盤に作られます。統計分類上はコンピューターまたは周辺機器として扱われても、産業的な性格は半導体と密接です。したがって、半導体40、48億ドルとコンピューター54億ドルを単純に別個の産業として見るよりも、AI データセンター需要が生み出した広い半導体エコシステムの輸出として合わせて解釈する必要があります。価格上昇効果、チップフレーションの影響、輸出額は輸出数量と価格が共に反映された金額です。今回の増加には数量拡大だけでなくメモリ価格上昇の効果が大きかったと見ることができます。提供資料によると、ドゥラム固定価格は1月の 2.5 ドルから6月には40ドルへ上昇しました。これは約 40.4% の上昇です。NAND フラッシュは 9.5 ドルから 28.8 ドルに上がり、約3ペインデレ倍になりました。品目1月価格、6月価格、DML、RM 固定価格 28.5 ドル40ドル。約プラス 44.4% ボラネンディフラッシュ95ドル20、28円8ドル約3ペン。このように半導体価格が急速に上がると、同じ数量を輸出しても輸出額は大きく増加します。これを一般にチップフレーションと呼ぶことができます。チップフレーションは半導体企業と輸出実績にはプラスですが、半導体を購入するサーバー電子製品自動車企業にはコスト負担として作用する可能性があります。非半導体品目も増加した。今回の輸出増加が半導体だけに依存したものではないという点も重要です。提供資料によると、半導体を除いた輸出も6月に28%増加しました。品目増加率意味、化粧品 40% 以上、K-Beauty 需要と消費財の競争力を反映、バイオヘルス 14.1%、 医療関連製品の輸出基盤拡大の可能性、プロス 12.9%、 既存受注分の引き渡しと小ゴフ価格船舶需要の影響の可能性、鉄鋼 99.6%、 産業材需要の回復または価格効果の可能性。半導体への依存度が大きいのは事実ですが、非半導体品目の同時増加は輸出ポートフォリオの面で肯定的です。特定品目のサイクルだけに頼らず、複数の産業が共に成長するとき、輸出の安定性は高まります。輸出1000億ドル突破が経済に及ぼす影響、1、企業業績と投資心理の改善。輸出図増加は輸出企業の売上高、営業利益、設備投資期待にプラスです。特に半導体、部品、装置、素材企業は輸出好調の直接的な恩恵を受ける可能性があります。2、貿易収支改善の可能性。輸出額が大きく増えれば輸入増加を操作し、貿易収支の改善に寄与する可能性があります。ただし、エネルギー原材料の輸入額も同時に増加すれば効果は限定的になり得ます。3、為替レートと金融市場への影響。輸出好調は外貨流入への期待を高め、為替レートの安定要因になり得ます。反対に、半導体価格の急騰がグローバルインフレ負担につながったり、半導体株価が過熱しているという認識が強まったりすれば、金融市場の変動性が高まる可能性があります。4、産業政策の重要性拡大。半導体と A インフラが輸出を主導するのであれば、電力網、揚水、先端パッケージング、素材部品装置、人材育成政策の重要性も高まります。輸出は生産能力と技術力だけで維持されるものではなく、 産業エコシステム全体の競争力によって決定されます。今後の変数 AI インフラ投資の継続可否提供資料は、グローバルビッグテック企業が2030年まで大規模な AI インフラ投資を進めるという投資銀行の分析に言及しています。AI データセンターの拡大が続くなら、メモリ半導体と SSD の需要は長期間高い水準を維持する可能性があります。半導体価格サイクル、半導体は代表的なサイクル産業です。価格が急騰すると生産拡大が続き、その供給過剰が発生すれば、価格は再び下落する可能性があります。したがって、月間輸出額が大幅に増加したとしても、これを長期トレンドと断定することは難しいです。中国メモリ企業の追撃、中国メモリ企業の技術追撃は、韓国企業にとって重要な変数です。技術格差が縮まれば、汎用メモリ市場の価格競争が激しくなる可能性があります。反対に、高性能高信頼製品で技術優位を維持できれば、韓国企業のプレミアム輸出競争力は維持される可能性が高いです。通商摩擦と貿易障壁、米国、中国、欧州連合など主要市場の産業政策と輸出規制、関税政策も輸出に影響を与えます。半導体は戦略物資としての性格が強いため、一般消費財よりも地政学的変数に敏感です。読む際の注意点、月間輸出、1000億ドル突破は大きなニュースですが、次の事項も合わせて確認する必要があります。該当数値が通関基準の商品輸出なのか、サービス輸出が含まれているのか、暫定値なのか確定値なのか、為替換算基準は何か、半導体価格上昇効果と数量増加効果がそれぞれどの程度なのか、特定の大型品目や1回限りの船舶引き渡し数量が影響したのか、翌月も同じ傾向が続くのか結論、提供資料基準で、韓国の月間輸出値1000億ドル突破は、半導体中心の輸出構造が AU インフラの拡大と重なることで、どれほど強い成果を出せるかを示す出来事です。特に半導体とコンピューター関連品目が輸出全体の約半分を占めたという点は、韓国輸出の機会とリスクを同時に示しています。機械は AI データセンター時代に韓国のメモリとストレージが必需材として定着している点です。リスクは輸出好調が半導体価格サイクルに大きく左右され得る点です。今後の革新は半導体工業を一時的な実績で終わらせず、先端製造、素材装置、電力インフラ、非半導体輸出競争力の強化へと拡張することにあります。